自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、前回、はい、三栗さんから少しお伝えいただいた通り、
はい、
2月5日から、
はい、
三栗さんはタイのチェンマイに行かれています。
はい、今チェンマイです。
はい、
多分
まあ収録時点では、
は
い、まだなんですけれども、はい、配信時点ではもう行かれてます。
はい、
はい、
という予定です。
そうですね、
はい、
確かに予定になります。
無事予定通り行けるといいなと、行けてるといいなって感じですけどね。
本当ですよね。はい、でこの1月の間タイに行くまでの準備をしてこられたということで、
はいはい、
どんな準備をされてきたのかっていうのを、
はい、
まあ、今回お話しいただきたいんですけれど、はい、そもそもどうしていきなりタイに行くことにしたんでしょうか。
うん、まあね、タイといえばね、僕らにとってゆかりの地というか、
うんうん、確かに、
はい、パーマカルチャーファームサハイなんていうところがタイにありまして、まあそもそも僕らが暮らす、こういう自給自足的な暮らしをするきっかけとなった場所が、
はい、
そのタイのパーマカルチャーファームなので、
うんうん、
まあそれの関連なんですけど、
はい、
2014年に僕は仕事を辞めまして、
はい、
まあ、2015年からパーマカルチャー研究所始めてるんですよね。
うんうんうん、
で2015年から5年連続で冬の間はこのタイのパーマカルチャーファームサハイナンに長期滞在をするっていうことをやってたんですよね。
はい、
家族でね、
あのブログにたくさん書かれてますので
ブログに大量の記事が残っています
けど、はい、
で2019年に行って以来行ってなかったんですよね。
ああ、はいはい。
うん、それで、そう、あの後、2020年にコロナが発生したので、まあ、それから遠ざかってたんですよね。
うん。
でもまあ、ことあるごとに、さえは、タイ行きたい、タイ行きたいと言って。
はい、奥さんのさえさん。
はい。ね、ポッドキャストでも、タイ行きたいって言って、でね、あの昨年末に、確か、あ、そうか、昨年末に25年の振り返りとかいう話の中で、12月にタイ行きますみたいな話をしてましたよね。
そうですね。うんうん、
で、まあそれがまさにそのパーマカルチャーファームサハイナンに行くよっていう話でした。
うんうんうん、
はい。で、まあ行ってきたんですけど、まあ、きっと、3月の、ポッドキャストは、タイに行ってきましたシリーズを、めちゃめちゃ、さえが喋るんじゃないかっていう気がしてるんですけど。
そうですね。もうきっとその予定で。
きっとそんな感じになると思うんですけど、まあ、それはね、さえから3月に聞くとしまして、まあね、12月2日から29日まで、4週間ですね、行ってきたんですよね。
はい。
で、まあ、帰ってきて、なんかね、サエがめちゃめちゃ興奮して帰ってきた。まあなんか楽しかったし、一言で言うとね。
はい、
うん、で、サハイナンだけじゃなくて、いろんなところに行ってきたんですよね。
うんうん、はい、
で、ね、なんかね、サエすごいんですよね。サエほんとすごくて、
うん、
なんでそんなことできるのかなって気がするんですけど、タイの、なんか、なんとか族の、ところに、なんか、旗織りを習ってきたとかね。
ああ。
なんとか族の刺繍を教えてもらってきた。なんでそんなことできるのかなっていうね、ことをいっぱいやってきてるんですよね。
ああ、なんか SNS でチラッと拝見しました。
うん、ねえ。なんでそんなことできるんですかね。すごいですよね。
性があったわけじゃないんですかね、
うん、わけじゃないと思います。まあだから自分で探して、 なんかね、もう本当のめり込むとすごいんですよね。だから、ね、行く前ずーっとね、もう完全に中毒化してましたね。SNS。あまあ、その中でいろんなのを調べて、なんか、つては頼ってきてっていうか、まあだから SNS 経由でいろんな情報を収集をして、
はい、
なんか面白そうな自分の興味に合う、まあ服作り好きなので、うん、そういう系のを調べていったっぽいですね。まああとは、サハイナのリーダーのサンドットさんは、あの、顔が広いので、
はい、
サンドットさんにも連れて行ってもらったりっていうことをやってたみたいで。
はいはい。
うん、で、なので、タイの隣にラオスっていう国があるんですけど、うんうん、ラオスにも行ったらしくて。
そうなんですね。
で、そう、ラオスでもなんか、なんとか族のなんとかさんに何か教わったみたいなことを言ってて。で、っていうことで、すごい興奮して帰ってきて、やっぱり私タイに住みたいとか言い出して。
おなんと
ね、なんか、あの、いつも言ってたんですけど、
はい、
あの、タイに滞在するときね、うん、やっぱりタイはいいよな。なんかね、タイ行くとね、すごい元気になるんですよね、それはね。なんか、気候というか、風土が合うっぽい感じがします。
日本より暖かい。
あ、そうですね。う
ん、ですね、
うんうん。で、まあ、行く時期は、冬。日本の冬に行くと、寒気って、乾いた季節、寒気なの。雨季寒気があるんですけど、ああ寒気で、ね、すごい快適なんですよね。で、うん。なんか、元気になる。すごい元気なんですよね。うん。っていうことで、やっぱり私はタイがいいとかって言って、タイに住みたいとか、あとはチェンマイ良かったって。チェンマイっていうのは、バンコクが有名だと思うんですけど、はい、チェンマイって、タイもね、割と日本みたいに細長い感じの国なんですけど、うんうん、北側にあるんですよね、チェンマイってね。
うん、
で、まあ、多分僕の理解では、大阪みたいな、バンコクが東京みたいな感じで、チェンマイは大阪みたいな、はい、まあ、なんとなく第二の都市って感じなんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、そこはね、なんか、いい感じの田舎でもないけど、もちろん都市なんですけど、
はい、
そのバンコクほどのなんかすごい過密な感じじゃなくて、割と穏やかだし、物価も全然安すぎはしないですけど、あの物価の安さを感じられるくらいの、
うんうんうん、
すごいいいところらしくて。
ああ、そうなんだ、
うん。で、ラオスにも近いくて、国境を越えるのも近いっていうね。
あ
だから、チェンマイに長めに滞在してたみたいで、
うんうんうん、
で、チェンマイいいよって言って、
で、チェンマイに住みたいって、
そう、
ね、サイさんが、
う
ん。
まあ、タイかな。タイ住みたい。チェンマイ住みたい。サハイナンもいい。みたいなことを言うから、これは、で、これをそのまま流したら面白くないなと。AI に。負けてしまう。先週からの引き続きですけど。
はいはい、
で、試行しようと。試しに行く。
はい。
試行は試しに行うですけど。この流れで試しにチェンマイ行くって面白いなと思って。
じゃあ、サエさんがきっかけだったんですね。
そうですね。そうですね。
あで、そこに乗っかったんですね。
う
ん、
乗っかってみようと。うん。で、いや、そもそもね、海外って住めるのかなっていうのが、よくね、なんか、あの、旅行って、ああ、こんなところに住みたいわって言って、もう本当に住もうとしたらどうなるのかなって、思って。
なんか複雑そうですよね、いろんなことが。
ね、そうそうそう。どうしていいかわかんないですよね。
うん
だからどうしていいかわかんないから、行ってなんか、聞いてみようか。
今回は、三つくりさんだけ行かれて、
はいはいはい、
で、短期滞在なんですよね。
あそうです、そうです、はい。はい。だから、じゃあ本当にそれを、タイに住むっていうことができるのかどうかを、僕が今度、そういう目的、それを調べる目的で 行ってみるっていうのを、うんうんうん、それが、10日間か10日間、2月5から10日間行って確かめてみる。
ああはいはいはい、うん、いろんなことを確かめてくると、
はい、
うんうん、
それで、そのね、チェンマイがちょっと先週のメッセージにもちらりとあったんですけど、
はい、
チェンマイっていうのはノマドワーカーの聖地らしいんですよ、
うんうんうん、
でどういうことかっていうと、ノマドワーカーっていうのはパソコン持って、パソコンだけ持って、それでまあいろんな場所を転々としながら、まあ、カフェでやる人とかコワーキングスペースとかで仕事をする人がノマドワーカーって言いますけど、
はいはい、
まあ、そういう人たちが集まりやすいらしいんですよね、
うんうんうん、
っていう話を、ちょうど僕は本田健さんのポッドキャストが好きで聞いてるんですけど、
はい、
本田健さんも なぜかそのサエがチェンマイに行ってる時に偶然にも、あのチェンマイはノマドワーカーの聖地っていうことで、今ちょっとチェンマイから撮ってるんですけどとかって言ってて、おおっと思って、
お、
なんか
シンクロ、
シンクロですね。でまたこの前のね、エストニア行った時の話をまた思い出して、
はい、
なんかなぜか気になる場所には縁があるって、またそれもまた本田健さんが言ったから僕はエストニア行ったんですけど、
はい、
また健さんそんなこと言ってくるかと思って、
はい、
でチェンマイ、あ、チェンマイ行ってみたいなと思ったら、もう帰って、サエが帰ってきたらチェンマイとかなんとかわーとか言うから、うん、あ、これは行こうと。
あー、確かに何かあるのかもしれないって思いますよ ね、
うん、
あー、そっか。だけど、
はい、
まあ、いろいろなことが、
うん、
こう考えられますよね。
いろいろそう
なんだろう、言語の壁とか、
あ、はいはいはい、
本当に仕事はパソコン一つでできるのかとか。
そうですね、そうですね、はいはいはい、
なんか、うんうん、いろんなことがありますけど、うん、そのあたりは、
いや、僕が一番心配してるのは、調査に行くとか言って、
はい、
調査に行ったら話しかけなきゃいけないじゃないかっていうのがもうなんかそれがどうしよう
あれ、三國さん人見知りではないですよね、うん、なんかそう、まあ、話しかけるのが苦手。
話しかけるのは苦手ですね。
ですよね。
うん。その初対面の人と話すっていうのは、話す場が設定されてたら全然話せるんですけど、
はい、
なんか、ね、話しかけたら迷惑かもしれないし、恥ずかしいし、そもそも。
あ、
ね、だけど、まあ、何を調べてくるかって、本当にここで、あ、だからチェンマイでちょっとやってみたいことは、チェンマイでノマドワーカーっぽい人、パソコンで仕事してる人に、
うんうんうん、
なんか本当にそういうノマドワーカーなんですかとか、どこ泊まってるの、 Wi-Fi いいとか、実際どんな仕事してるの、どこのカフェがいい、あとどこのコワーキングスペースってある知ってるとかね、そういうのをね、うん、やりたいですけど、
はい、聞きたい、ね、調査したい、
うん、
日本人がいるといいですね。
日本人いるといいですね。
ね、まあ、話しかけるのは勇気がいるかもしれないですけど、
うんうん、ね、日本人いたらちょっと日本人頼ろうかなと。別にね、無理して英語使う必要はないから。
ああ、はい、そうですね。
うん、だから最初の2泊だけはサエが泊まった日本人のゲストハウスを予約して、まあ、そこを拠点にいろいろ広げていこうかなと思って。
ああ、うん、じゃあそのゲストハウスでも調査できそうですね。
できそうな気します。そこはね、バーもあるらしい。バーを併設しているゲストハウスらしいので。
はい、はい、
うん。そこでどんだけ喋れるか、かなと思って。うん、
確かに、
うん。で、一応また挑戦志向として、うん、は、もうね、僕は毎日同じ拠点で、もう連泊したい派なんですけど、はい、そういうところって。でも連泊してたら一つの宿しか知ることができないので、もう転々として、毎日宿を変えて、
はい、
で、毎日カフェも変え、
うん、
コワーキングスペースもあれば、ちょっと行ってみて、
うん、
なんか、本当に Wi-Fi は早いのかとかね、っていうのを、本当に現地で調べてくるっていうことを、やろうと思って ますね。
ああ、そこが一番ですね。
はい、
でこれまでは準備ってどんなことされてきました？うん、
飛行機を取るって。そりゃそうだな。そういう意味では何もしてない。
あ、本当ですか。
だから、先週言った、とりあえず行く前から毎日動画で発信をしてみようみたいな。それ別に準備じゃないですね。
行く前にやってみたこと。
そうですね。だから準備って特にないかなと。
ああ、そっかそっかそっか。はいはいはい。心持ちですかね。
心持ちですね。うん、うん。うんまあ、あとはね、あとは、いや、あとは、あとはもう何もないかな。やっぱ飛行機取ったぐらいかな。飛行機取るのが、その日程を考えるのが大変ですね。
ああ、はいはい。まあ、海外行き慣れてますもんね、三つ子さん。
ああ、そうなのかもしれないですね。
そうですよね。なんかさえさんのブログに書かれてたのかな。さ、は、え、いはい、さんは、タイに、昨年12月にずっと滞在するにあたっていろいろなことをこう調べましたっていうことがブログに書かれていたので、三津久井さんは10日間で短期滞在ではありますけど、やっぱりいろいろこう調べたりとか、なんか準備としてされてきたのかななんて思ってたんですけど、
そういう意味ではグラブっていうタクシーアプリを入れましたね。それはねさえに聞いて、
はい、
そのタクシーアプリをやると、そのアプリ経由でタクシー呼べて便利だよっていうので入れましたね。
ああ、タイのタクシーアプリ。
あ、そうですね。タイでよく使われてるタクシーアプリかな。
そっかそっか。
そうですね。うん。確かにね、サエのブログとかは、こんな準備しましたっていうのが結構ありましたよね。
そうですね。うん、
それは多分ね、サエは、一人じゃないけど、自分がついていく感じじゃない、本当に自分で自ら行く初海外なんですよね、サエにとっては。だから、うん、なんか全部自分でやんなきゃいけないっていうことで、Wi-Fi とか、
はいはい、
Wi-Fi どうするとか、
うんうん、
通信どうするとか、タクシーどうしようとか、
はい、
宿どうしよう、飛行機どうしようっていうのも、なんかね、全部、やっぱり、特にデジタル苦手だから警戒心もあるし、
あとやっぱ女性っていうのもあると思うんですよね。まあ、タイはね治安がいいとは聞きますけどね、
うん、僕はだからなんか飛行機取るって言ったらピピピって取っちゃうんですけど、サイはいろんな警戒心が働いて、ここに本当に番号を入力して大丈夫かなとか、ね、なんかそういうこの会社大丈夫かなとか、で口コミ見てなんかいろんな警戒心があるから、こうすごいたくさん準備に結構大変だったらしいですね。
そうですね。いやー、三つくりさんは本当に生き慣れているんだなっていうのが分かりました。だから準備はほとんどもうしてない、いつも通りということで、
まあ、そうかもしれないですね。
あとはもう心持ちを整えたっていうことですかね。
まあ、あとは、チェンマイだけじゃなくて、サハイナも行く。
ああ。
うん。あ、だからやっぱり飛行機取ったが一番の準備でしたね。日程を考えなきゃいけなくて、チェンマイに行きたいけど、チェンマイ往復ってね、すごい高かったんですよね。
まあ、そうなんです、うん。
だから往復が高いから、片道ずつ取る。で、チェンマイ行って、で、サハイナン行って、バンコクに行って、バンコクから、京都っていうか、関西空港。
はい。
うん。で、京都で、帰ったら直後に京都で、用事があるので。
はいはい。
っていう、なんか、ルートを考えるのがすごい大変です。
スケジュール。
はいはい。
チェンマイとサハイナンは、どのぐらいの距離感なんですか？
高速？まあ、バス8時間ですね。
ああ、遠いですね。
遠いですね。
そっか。サハイナンとバンコクはどこ？
僕はバス11時間。なんだけど、そこはね、僕飛行機で80分で行こうと思ってる、ね。
ああ、そうですか、うん。やっぱ距離がありますね。移動時間がかかりますね。
うん、すごいですよね。
うん、
だからもうなんか高くなったし、
はい、
飛行機高いし、もうなんかこれちょっともうちょっと後の方がいいかなってサイに、僕もね結構迷ってサイに相談したんですよね。じゃあサイが珍しくなんかそんな先延ばししてもしょうがないよねみたいな攻めた回答をしてきて、
おアグレッシブな、
あ、なんかおそうかと思って僕はあの冬ね、冬あの山に2週間ぐらい2人でいるっていうこともないから、だから僕がいないと、
はい、
いろいろ除雪とかもねしにくいんですよね、
うんうんうん、
あの除雪する機械を動かすのもうちの中では僕しかできなかったり、本当大丈夫って、なんか僕の方が逆に心配で、やっぱり2月じゃない方がいいかなとかって言ってさ、言ってくればいいしょみたいな、なんとかなるよとかって言われ、ああそうですかみたいな感じでき
っとさえさんはもう早々にタイに住みたいんだと思います
珍しくちょっとなんか押されました。
そうだったんですね。いやー、だけど本当にあのもう行動力に脱帽でございます。
まあそうですね、26年試行していこうと、
ね、もう早々に、
はい、
なのでチェンマイ滞在については、
はい
はい、折を見てですね、
はい、
三つくりさんにまた番組内でお話しいただきたいと思ってますので、
はい、
皆さんどうぞお楽しみに、
はい、楽しみにしててください。
はい、
行けるといいな。
そうですね、今の時点ではまだ行ってないですからね。
はい、
はい、では最後にメッセージをご紹介いたします。はい、みかんさん、50代女性の方からいただきました。ありがとうございます。私が三つくりさんとお話ししたのは1月の初めで、私が海外に行きたいんですと言った時に三つくりさんの反応はあんまり興味がなさそうな感じに思えました。なのに中旬ぐらいから急に海外に行く話が出てものすごくびっくりしました。隠してたなぁとずっと思っていました。すみません。三つくりさんは海外に行きたい人の手助けを仕事にしたらいいのになぁと思いました。私は三つくりさんの本で初めて電子図書を買いましたし、本を書くのもいいかもと思い始めました。また新たな三つくりワールド楽しみにしています。それから、はい、サイさんの言葉で動く、行動力が早い、私も真似っこしよう、動こうと思います。とりあえず簿記、 YouTube、 そして自給できる指針を見つけて頑張りますね。ラジオ楽しみにしています、ということで、
はい。
はい。
いやー、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね。あの、冒頭で、私が三つくりさんとお話ししたのあって、あの、ちょっとお話しする機会がありまして、
はい。
さんと。はい。ね、その時、確かに海外の話も出ました。
はい。興味、興味なさそう。
はい。
メルマガ読者さん、
ね。メルマガ読者さんですね。
はい。はい、
はい。はい。興味なさそうだったって、失礼いたしました。
どういう感じだったんでしょうかね。
ね。まあでもね、あの、他にもいろんな話をしてたので、そう、海外も興味はあったんですけど、はい、ちょっと突っ込むところはそこ以外のところを話したかったので。
はいはい。
って感じでした。
ああ、
で
もな
んか、なんか言い訳っぽい。
全然。
はい。はい、ね。海外に行きたい人の手助けを仕事にしたらいいのにっていうのは、なんか全く僕にはない発想でしたね。
ねえ、だけどこれ私読んだ時、うん、あ、確かにできるんじゃないんですかって思いました。
そうなんですね。
はい、
うん、もう、まあ確かにそう言われてみると英語は中途半端なので、ちょっと中途半端でもいけるよっていうことは言えるかもしれないですね。
うん、
あとは、うん、あとはね、あの、僕の苦手なのは話しかけることなので、
はい、
じゃあ話しかけるのが苦手でもいけるよっていうことは言えるかもしれない。
あとまあそうですね、リアルなところというか、具体的なところで行くと、はい、やっぱりほとんど準備しなかったですって、
あ、はいはいはい、
おっしゃっていたので、じゃあこれまでのその積み重ねてきた準備のところを、うんうんうん、 がお話しいただけるんじゃないかなって、
う
ん
う
ん、
なるほどなるほど、はい、いや確かにね、そうですね、
もう三國さんの中では当たり前になっている準備のところがやっぱりこう不安で、何をどう準備したらいいのかわからないっていう方がきっといると思うので、まあ私もですけど、
うん、確かに確かに、僕はあの荷物少ないのが得意なので、
あ、そうですよね、
5キロぐらいでね
本当になんか近所から来たんですかっていう。
あ、そうそう、あのニュージーランド行った時のね、マリちゃんにね、近所から来たような格好で三國さんが登場したとかって言われて
スーツケースなんて持たないですもんね。
持たないですね、あれも、うん、あれ持つと大変なので、そのなんだっけ、あの手荷物引き換え所なんだっけ、
あの、はいはいはい、
ね、飛行機で手荷物の列に並ばなきゃいけないの、あれ大変だから、
うんうん、荷物預かりですね、
うん、楽ですよね、
うん、楽ですよね、はいはい、だからどのぐらいそうしたら、うんうんうん、あの荷物を少なくできるのかとか、
はいはい、ね、いいですね、
そこら辺気になります、
うん、いや確かにね、あのメルマガの返信とかで、私もタイに行きたいですっていう返信をかなりもらうんです
よ。おはいはい。
そう、だから、そうだ、一緒にタイ行きませんかっていうお誘いもメルマガでしようかなって思ってたことを今思い出しましたけど。あ
そうですね、一緒にタイに行きませんかもいいですし、うんうん、もうすでに短期滞在で三國さん、うん、タイに行かれてて、これからもしかしたら住むかもしれない。
はい、かもしれない。
ってなると、はい、パーマカルチャー研究所引退にお越しください
って言えますね。
はい。確かに。なんかツアー的な、
うん。昔やったんですよ、そういえば。サハイナンに一緒に来ませんかって。
ああ、そうなんです
ね。そしたらね、二人かな。来てくれましたね。
おお、
うん。2018年ぐらいだった気がしますね。
あ、ほ
んと。メルマガ読者さんに、あの、今タイにいるんで来ませんか、3人かな来てくれた。
すごい。すごい。
面白かったです。すごい面白かった。そういえば。
いいですね。
ね、いいですね。そういえば、またそういう方向もいいですね。
ねえ、うん。また新たな扉が、ね、みかんさんのおかげで。
みかんさんの声でありがとうございます。みかんさんはみかんさんで、なんか、電子図書書くのもいいかな。本を書くのもいいかなとか。
ねえ、本当ですね、うん。
YouTube もやります。簿記もやります。自給できる指針見つけます。素晴らしいですね。
素晴らしいですね。
はい。確かに。いろいろやっていきましょう。
はい、本当に。
試行していきましょう。
そうですね。
それは僕の目標ですけど。
一緒に。
一緒に。はい、よかったら。
そう。三國さんの本を読むと、うん、あの、うん、本を書くのもいいかもって、思えますね。
うんうんうん、あ、はい、思える。そう、そんな内容も書きましたんで。
そうですね。はい。はい、ありがとうございます、はい。
ありがとうございました。
さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三國さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。